教会憲法だより。このコーナーは教会憲法茨城支部の提供でお送りいたします。それでは今月から始まりました教会憲法さんを招いての皆さんへの情報をお伝えする番組、教会憲法だより、今月から始まります。最初はこの方をお招きしております。自己紹介をどうぞ。
こんにちは、初めまして。教会憲法茨城支部企画総務グループの羽田です。本日はよろしくお願いします。は
い、お願いします。声いいですね。
ありがとうございます。
この時間は教会憲法茨城支部の職員の方にご出演いただきながら、健康や医療保険制度についてお話を伺ってまいります。早速ですけれども、教会憲法がどんなところなのかを教えていただけますか。
はい、教会憲法は主に中小企業で働く従業員とその家族を加入者とした日本最大の医療保険者です。現在、教会憲法茨城支部の加入者数は県民の約4人に1人に当たる約70万人、加入企業数は約5万社です。
すごいですね。
教会憲法では健康保険の各種給付を行いながら、加入者の皆様の健康の保持増進を目的に、健診、特定保険指導の促進、重症化予防、健康経営などさまざまな保険事業を行っております。
はい、ありがとうございます。私もお世話になっているんですけれども、はい、この六甲エリアにはどのくらいの方が加入されていらっしゃるのかということと、あと企業数もどれぐらいあるのか教えていただけますか。
はい、二次医療圏別に見た六甲エリアは鹿島市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市から成り立っており、令和7年度末における加入者数は約6万人、企業数は約4800社です。
結構多いんですね。驚きました。では早速本日のテーマであります健康経営ということについてですが、まず率直に健康と経営、なんかあまりねマッチしないような感じがするんですが、その関連性についてお話しいただけますか。
はい、健康経営とは企業が従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する取り組みのことを言います。従業員に対し健康づくりに関する取り組みを投資することが、将来的に会社の生産性や業績の向上に反映されるという考え方です。まあ、つまり従業員の健康がですね、会社の成長につながるということが言えます。
なるほどね。まあ、従業員の方は健康じゃないとというところもあるので、それを投資と捉え、さらに経営に反映させるという点が新しいんですね。では具体的にどのような取り組みが健康経営に当たるのか教えてください。
はい、まず健康経営では難しいこと、大変なことは求めているわけではございません。例えば定期的な健康診断、特定保険指導の実施や日々の運動、メンタルヘルスケアなどが挙げられます。また近年では従業員のワークライフバランスを支援する取り組み、 SDGs の取り組みとしても注目されております。
なるほど。これまでに紹介のあった健康診断、特定保険指導も健康経営で、運動やメンタルヘルスなど幅広い分野が健康経営に関わってくるんですね。
その通りです。健康経営は従業員の健康課題を把握し、その課題解決に向けた具体的な対策を講じることでより効果を発揮します。
お話を伺っているだけでも健康経営にはメリットしかないという感じがしますね。ちなみに現在茨城支部ではいくつかの企業が健康経営に取り組んでいるんでしょうか。
はい、令和8年7月末現在2609社が健康宣言をし、健康経営に取り組んでおります。単年度実績で見ると、令和7年度は569社が新たに健康宣言を行いました。
はい、先ほど、ね、六甲エリアの数というのも4800社というふうに、ね、伺ったので、まあね、割合としては6割ぐらいになるんですかね。もうちょっとなんでしょうかね。
そうですね。
多くの企業は健康経営に取り組んでいるということが分かりますね。次に教会憲法ではこの健康経営についてどんな流れでサポートを行っているのか、具体的に教えていただけますか。
はい、健康経営の流れですが、まず事業主様が教会憲法茨城支部に健康宣言書を提出していただくことが健康経営のスタートです。健康宣言項目は健康診断、特定保険指導、 健康情報発信、健康づくりの4点のみとなります。協会憲法茨城支部では健康経営に取り組む事業主調査場を健康づくり推進事業所として認定し、会社の健康づくりをサポートしております。認定を受けた会社には健康づくりに関する無料特典として健康測定機器レンタルや、健康セミナー、研修会参加などを多数ご用意しております。これらの特典を従業員の健康づくりのためにぜひ有効に活用していただきたいと思っております。
はい、そんなサービスがあるんですね。健康経営も協会憲法からのサポートがあるということはとってもありがたいですから、そのサポートツールが無料で活用できるということはとっても魅力なので、多くの方にぜひ利用してもらいたいですね。
そうですね。さらに健康経営のステップアップとして茨城県と国の健康経営認定制度にもチャレンジしていただきたいと思います。令和7年度の経済産業省の健康経営認定制度において認定を受けた協会憲法茨城支部の加入事業所は350社でした、これは令和6年度から85社増加しており、多くの会社が健康経営のステップアップを目指した結果であり、私たちも大変嬉しい限りです。
それだけね、こういった事業には敏感で健康経営というのが注目されているということになるわけですね。
そうですね。ぜひ多くの会社に健康経営を実践していただき、日々の健康づくりにつなげていただきたいと思っております。
そうですよね。じゃあその健康経営始めました、でも長続きしないんだよなというところあるかもしれないんですけれども、何か長く続けるコツっていうのがあるんでしょうか。
はい、健康経営は長く続けるためには、まず従業員の健康状態を知ることです。そこから課題を把握し解決策を見出すことが重要です。そして最初から大きな目標を掲げず、小さなことを確実に積み上げることがポイントとなります。例えばエレベーターに乗らず、階段を使うですとか、従業員みんなで禁煙する曜日ですとか、時間帯を決めるなど、各企業の課題や現状に合った方法で実践することが大切です。無理なくできることをコツコツと続けて、さらにステップアップを目指してください。
まずはね、あまりこうビッグなことを目指さずに、コツコツ小さなところからというところなんでしょうけれども、この健康経営というのはまさに企業と従業員が共に成長できるというね、いい取り組みだなというふうに改めて感じました。
はい、そうですね。健康経営は生産性向上、会社のイメージアップなどメリットがいっぱいの取り組みとなっております。健康経営を実践している会社からは、従業員が健康になったという声だけではなく、会社が明るくなった、従業員同士の会話が増えたなどの声も聞きました。従業員の健康づくりだけではなく、社内のコミュニケーションツールとしてぜひ健康経営を実践してください。協会憲法茨城支部では皆様の健康を全力でサポートしていきたいと思いますので、一緒に取り組んでいきましょう。
はい、今日ね、私たちの知らなかった内容などもお伝えしていただきましたけれども、協会憲法のホームページなどにもその新しい内容とか、例えば詳細っていうのは掲載されているんですよね、安藤さん。
そうですね。
ありました。じゃあそちらも合わせて確認してみてください。
はい、
やっぱり健康第一というのは誰しも思うことですしね、特に羽田さんまだ若いですけど、私みたいなもう折り返し地点をだいぶ来ちゃってるような人はね、やっぱりもう本当に健康じゃないと、ご飯も美味しく食べられませんしね、いろんなこう知見というかそういったものも増やすことできないので、一度健康を逃してしまったらっていうところもあるのでね、
はい、
やっぱりまずはそうならないために事前にいろんなことに気をつけながら、メリットのある楽しい時間を過ごしたいと思います。今日は協会憲法茨城支部企画総務グループの羽田さんから、協会憲法の健康経営ということについて詳しくお話を伺いました。羽田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
協会憲法だより、このコーナーは協会憲法茨城支部の提供でお送りいたしました。